こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは健康寿命の伸ばし方。では本日お越しいただいた先生をご紹介します。厚生連広島総合病院健康管理センター臼井博文先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、はじめまして。
はい、はじめまして。
今日のテーマが健康寿命の伸ばし方ということで、臼井先生、日本人の平均寿命は男女とも80歳を超えて世界有数の長寿国になっていますよね。特に女性は2年連続の世界一と聞きました。最近健康寿命という言葉をよく聞くようになりましたが、この平均寿命と健康寿命、どのような意味なんでしょうか。
はい、まず平均寿命とは0歳の子供が何年生きられるかを示す数字です。これが男女とも80歳を超えました。一方、健康寿命とは日常的に介護を必要としないで自立した生活ができる期間のことです。当然のことながら平均寿命の方が健康寿命より長くなります。さて、逆に私からの質問ですが、はい、この健康寿命が何歳かご存知でしょうか。
うん、先ほどおっしゃった平均寿命の方が健康寿命より長くなるということで、男女とも80歳を平均年齢は平均寿命は超えたということですから、70歳前後ではないでしょうか。
はい、だいたい当たっていますね。はい、2013年の統計ですと男性は71歳、女性は74歳です。平均寿命と健康寿命との差、これが介護の必要な期間となります。男性で9年間、女性では12年間となります。男性と比べれば女性の平均寿命は長いのですが、介護が必要な期間も長いのです。
多くの人は介護が必要な期間をできるだけ短くして健康寿命を伸ばしたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。
はい、この質問には健康な長寿の人に聞くのが一番です。
はい、
これまで世界最高齢の方はフランス南部のアルルに住んでいたジャンヌ・カルマンさんという女性で、1997年に亡くなるまで122年間生きておられました。
はい、
もちろんギネス記録です。85歳でフェンシングを始め、100歳まで自転車に乗っておられました。また114歳で映画出演をされており、最も高齢な女優でした。彼女に長生きの秘訣を聞くと、病気をしないことと答えられたそうです。この人は遺伝的な影響も大きいと考えられます。実は彼女の父親は92歳まで、母親は86歳、兄は97歳まで来たということです。
病気をしないことというのは結果論としてそうなっただけかもしれませんね。また長寿が遺伝と言われると、もう自分自身ではどうしようもないことですね。このようなスーパーウーマンは別として、もう少し先生、一般的な方でのお話ではいかがでしょうか。
はい、80歳から85歳の健康な長寿者約3000人の生活を調べた研究があります。それによると生活面ではかなりの人に共通する項目があることが分かりました。はい、それらは食事はよく噛んで1日3回規則正しく食べる、野菜果物など食物繊維をよく摂り、お茶もよく飲む、タバコは吸わない、起床就寝時刻が規則的である、さらにはかかりつけ医を持っている、自立心が強い、気分転換のための活動をしたり、よく外出をする、新聞やテレビをよく読んだり見たりする、これらはアクティブに生活をしていることに通じます。
なるほど。今お話をいただいたのを聞きますと、日常生活で体に良いことと一般的に言われていることばかりですね。
はい、そうですね。特に難しいことは一つもありませんね。 これら以外でアルルの世界一の長寿の女性が自分自身の長寿の秘訣を病気をしないことと答えたことは実はとても重要なことなのです。人間は年齢とともに健康の状態はゆっくりと少しずつ下がっていきます。そしてある時点から急速に健康状態が衰えていき、その途中から介護が必要になり亡くなってしまう。生まれてから介護が必要になるまでの期間が、健康寿命なわけです。この健康寿命を短くする一番の要因は大きな病気をすること、例えばがんとか脳卒中や心筋梗塞などにかかることなのです。アルルの女性が言った病気をしないことは健康寿命を延ばすことに通じるので、まさに正解を述べたということになります。
なるほど。ではこれからは病気をしないで生活するためにはどのように私たちは取り組めばよいのか教えていただけますでしょうか。
はい、じゃあそのためにはまず現代の日本人はどのような病気で亡くなっているかを知っておく必要があります。
はい、
一番多いのはがんで、約3分の1の人はがんで亡くなります。2番目は心臓疾患で、心筋梗塞や心不全などが含まれます。3番目は肺炎で、4番目は脳血管障害です。これは具体的には脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の血管が破れる脳出血、動脈瘤が破れて出血するくも膜下出血などです。心臓疾患や脳血管障害の多くはそれぞれの血管に問題がある場合が多いので、これらは血管病とまとめることもできます。この血管病で約 25%、 4人に1人が亡くなられています。この血管病を引き起こす3つの大きな原因が高血圧、脂質異常症、糖尿病です。
はい、
がんと血管病で約 50% 強の方が亡くなられています。これらを予防することや早期に発見して治療に結びつけることが健康寿命を延ばすことになります。実は予防については皆さんが自分自身でできることがたくさんあります。
さあ具体的にどのようなことをすればよいでしょうか。
はい、国立がん研究センターでは日本人に推奨できる科学的根拠に基づいたがんの予防の仕方を発表しています。これらは同時に高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の予防にも当てはまりますのでお話ししていきます。まずタバコは吸わないこと、他人のタバコの煙をできるだけ避けること、これは日本人のがんの約 25% はタバコによると言われているからです。はい、次はアルコールを飲むなら節度のある飲酒をする、これは具体的には日本酒なら1合、ビールなら大瓶1本、焼酎なら1合の3分の2、ワインならボトル3分の1程度までです。飲まない人、飲めない人は無理に飲むことはありません。
耳の痛い方も多いかもしれませんね。
はい、じゃあ次は食事についてですけども、はい、食事については偏らずバランスよくとる。食事に関してはこの他に塩漬けした食品や食塩を取るのは最小限にする。野菜や果物不足にならない。また食道がんや咽頭がんの予防のため飲食物を熱い状態で取らないことも大切です。身体活動として日常生活を活動的に過ごすことも重要です。例えば歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分行う、また息が弾み汗をかく程度の運動は1週間に60分程度行いましょうと勧められています。体重に関しては成人期での体重を適正な範囲に収めるよう言われています。この適正な範囲は体格指数 BMI という数字で調べます。
はい、BMI、
そうですね、自分の体重を身長で2回割るという簡単な計算で出すことができますので、放送後ご自身でやってみてください。例えば体重60キログラムで身長1メートル60センチの人の場合は60割る 1.6 割る 1.6 で23と計算できます。この数値が中高年期男性で21から27、中高年期女性では21から25の範囲に収まっていれば適正と言われています。まあ、すなわち痩せすぎ太りすぎは良くないということですね。これらが科学的根拠に基づいたがんの予防法ですが、これらが守られるとがんや大病になりにくくなる、すなわち健康寿命を延ばすことができるのです。
うん、気持ち次第で今日からでも取り組むことができそうですね。その他、健康寿命を延ばすには何かありますでしょうか。
はい、これもフランスのアルルの世界一の長寿の女性が参考になります。
はい、
85歳でフェンシングを始め、100歳まで自転車に乗っておられました。また110歳を超えて映画の出演もしました。社会的、身体的、精神的にアクティブに生きること、このことで健康寿命を延ばすことができるのです。以上、まとめますと、健康寿命を延ばすには大きな病気をしないために食事に気を配り、タバコは吸わない、かかりつけ医を持つ、生活リズムを整えるなど基本となる生活習慣を守っていく、社会的、身体的、精神的にアクティブに生きる、さらには生きがい感を持ち、長生きへの意欲を強く持つ、これらが健康寿命を延ばす秘訣です。大きな病気をしないことに関して次回の放送で人間ドックの活用をお話しします。
はい、ありがとうございました。それでは厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、0829-36-3111です。お話を伺いましたのは、厚生連広島総合病院健康管理センター臼井博文先生でした。臼井先生には次回もご出演いただきます。次回は2月20日のこの時間にお送りいたします。臼井先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。はい。